Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. TBS
Podcast. TBS Radio. 荻上チキ。セッション。TBS Radio 905-954。
緊急事態宣言、今月31日まで延長へ。政府は今日、基本的対処方針分科会で、今月11日に期限となる東京、大阪、京都、兵庫への宣言を31日月曜まで延長し、新たに愛知と福岡も来週12日水曜から対象に加える方針などを専門家に示し、了承されました。感染力の高い変異ウイルスが増加する中、専門家からは解除の基準を見直す必要があるのではといった意見も出たということです。政府は夕方に開かれる対策本部で感染対策などの方針を正式に決定する見通しです。また、7つの県に出ているまん延防止等重点措置は、北海道、岐阜、三重を9日日曜から加え、宮城県は12日以降除外します。百貨店や映画館など大規模商業施設への休業要請は午後8時までの営業時間の短縮要請に緩和。またイベントの入場者数は5000人か収容率 50% の少ない方を上限とし、午後9時までの時短を要請。さらに酒類を提供する飲食店のほか、客による酒類の持ち込みを認めている飲食店にも休業を要請するとしています。また、路上や公園での集団の飲酒に対して法律に基づく自粛を要請する方針です。この後、菅総理は夕方に開かれる政府対策本部で正式に表明し、記者会見に臨みます。一方、東京都は新型コロナウイルスの新規感染が907人確認されたと発表。都内では大型連休中の人出に減少が見られましたが、発熱相談センターには2500件前後の相談が寄せられる日が目立ち、感染者急増の懸念が出ています。そのような中、まん延防止等重点措置が出ている沖縄県の玉城デニー知事は記者会見で、大型連休中、自身が親族らとバーベキューをしていたとして、不快な思いをさせてしまったことには反省したいと謝罪しました。入管法改正案の採決見送り、収容中に死亡したスリランカ人女性について審議要求。与党が今日採決を目指していた出入国管理及び難民認定法改正案、いわゆる入管法改正案について、立憲民主党の安住国対委員長は自民党の森山国対委員長に対し、今日の採決を見送るよう求めました。また安住氏は3月6日に名古屋出入国在留管理局で収容中のスリランカ人女性が死亡した問題について慎重な審議を要求。森山氏は今日の採決を見送ると伝えました。入管法改正案では退去命令に従わない人への罰則が設けられ、難民認定申請が3回目以降の人が強制退去の対象となる内容で、国内の弁護士や支援者のみならず、国連の人権専門家や UNHCR などからも批判が出ています。一方、衆議院厚生労働委員会では今日午後、一定の収入がある75歳以上の医療費の窓口負担を1割から2割に引き上げる医療制度改革関連法案を自民党や公明党などの賛成多数で可決しました。この法案をめぐっては立憲民主党など野党が受診控えが起こり体調悪化につながるとして反対していました。森友学園をめぐる公文書改ざん、政府が赤木ファイルの存在認める。 学校法人森友学園の国有地売却をめぐる公文書の改ざんを命じられ自殺した近畿財務局元職員赤木俊夫さん当時54歳が改ざんの経緯を記したとされるいわゆる赤木ファイルについて昨日政府が初めて存在を認めました。赤木ファイルをめぐっては赤木さんの妻の雅子さんが去年3月国側に損害賠償を求めた大阪地裁の裁判で提出を要請していました。政府側はこれまでファイルがあるかどうかすら明らかにしていませんでしたが態度を一転させてその存在を認め来月23日の裁判で提出するとしました。財務省幹部は原告の求めが抽象的だった文書の特定に時間がかかったと釈明しています。おととし起きた茨城県一家4人殺傷事件埼玉県に住む26歳の男性を逮捕。おととし9月茨城県境町の住宅で一家4人が何者かに殺傷された事件で警察はきょう殺人容疑で埼玉県三郷市に住む無職岡庭義行容疑者26歳を逮捕しました。この事件は2019年9月23日の未明48歳の夫と50歳の妻が刃物で刺されて殺害され当時13歳の長男と11歳の次女も重軽傷を負わされたものです。警察は事件後殺人と殺人未遂事件として捜査。事件当時長男と次女は電気がついた部屋で犯人を見たものの黒っぽいマスクと黒っぽい帽子をかぶり目元しか見えない状態だったため犯人像の絞り込みが難航していました。リオデジャネイロで銃撃戦25人が死亡。ブラジルリオデジャネイロのスラム街ファベーラで6日警察が麻薬犯罪組織の摘発作戦を実行激しい銃撃戦となり25人が死亡しました。これは地元メディアが伝えたもので1人は警察官で他は組織の関係者と見られますが流れ弾が地上を走っていた地下鉄の窓を破り乗客2人も怪我をしたということです。銃撃戦があったのはブラジル最大級の麻薬組織コマンド・ベルメリョが牛耳るスラム街ファベーラのジャカレジーニョで警察の特殊部隊が装甲車を動員して一斉摘発に乗り出したところ自動小銃などで激しい反撃を受けたということです。警察は麻薬組織が子どもらを勧誘しているという情報を受けて作戦を実施したと説明。2007年以降リオデジャネイロで行われた摘発作戦の中で今回が最も多くの死者が出たということです。横浜市で 3.5 メートルのニシキヘビが逃走中。横浜市戸塚区那瀬町でペットとして飼われていた体長 3.5 メートル重さおよそ13キロのアミメニシキヘビが逃げ出し今朝から警察などの捜索が続いています。逃げ出したアミメニシキヘビは黄色っぽい色をしていて毒は持っていませんが動物愛護法により飼育に許可が必要な特定動物に指定されています。通報した男性は横浜市の許可を受けてマンション2階の一室でケージに入れて飼育していました。開いていたベランダ側の窓からマンションの裏山に逃げた可能性があるということで警察が周辺を警戒しています。テニスの大坂なおみ選手が年間最優秀選手賞を受賞。世界で活躍したスポーツ選手やチームなどに贈られるローレウススポーツ賞の年間最優秀女子選手賞にテニスの大坂なおみ選手が選ばれ男女を通じて日本勢で初めての快挙となりました。大坂選手は去年テニスの四大大会の全米オープンで2回目の優勝を果たしさらにブラックライブズマターと呼ばれる黒人差別に反対する運動を支援したことが評価されました。受賞が決まった大坂選手は声を上げ行動することがとても大切 多くの人に影響を与え、もっと影響力のある人間でありたいという談話を発表しました。おしまいに株価と為替の動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価、昨日に比べ26円ほど高い29,357円82銭で取引を終えました。一方、東京外国為替市場、円相場午後4時現在、1ドル109円16銭から17銭で大方の取引を終えました。 TBS Radio
わかるぞ動かす荻上チキセッション。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。